特集、医療生協埼玉の看護実践。属、
地域とともに、産み、育み、みとる。世界的な感染爆発を起こした新型コロナウイルスは、医療や介護の現場に大きな影響を与えました。
未知のウイルスに立ち向かい、日々の医療や介護に向き合い続けた3年間、当時は伝えられなかった医療や介護の現場の状況や命を支えた看護を皆さんと共有し、
歴史を未来につなぎたいという思いを込めて本が出来上がりました。
本の表紙の写真があります。
座談会の出席者の写真があります。前列左から本編集委員会の牛渡君江看護分野統括部長、監修、岡田道子委員長、岩隈望副委員長、後列左から取材協力者の石川幸恵助産師、菅野秋看護師。写真終わり。コロナ禍がもたらした様々な困難と苦悩の日々。
牛渡。医療生協埼玉の看護理念は、地域とともに、産み、育み、みとる、です。人生を長い目で見ると、医療や看護を受けている時間はごく限られ、健康は日々の暮らしの中で、患者や家族の主体的な努力と、それらを取り巻く人々や、社会資源などに委ねられ、育まれています。生協が進める健康づくり、まちづくりは、一人一人の健康を支援する活動です。看護理念には、地域の方々と協働し、命を育む看護職でありたい、との思いが込められています。このような看護の営みに、新型コロナウイルス感染症、以下コロナ、は、大きな混乱をもたらしました。未知のウイルスは社会全体に不安を広げ、時には分断を生み、とりわけ医療現場が受けた重圧と逼迫は、
未曾有の惨事だったとも言えます。
私たちは次から次へと現れる難題に全力で向き合うことになりました。本書は、コロナ禍で医療や看護現場に何が起きていたのかを事例に基づきながら紹介しています。岡田。
次々と起きる難題に苦悩する日々でした。
ウイルスの正体がよくわからないための差別や偏見。職員同士でも苦労を分かち合えない。家族への影響を考えてホテルで寝泊まりする。
医療従事者の子は保育所に来ないで。
と言われるなど、理不尽な体験もありました。岩隈。発熱があるだけで受診や入院を拒否されるなど、感染しても必要な医療が受けられない、救急隊が搬送先の病院を見つけられないなど、医療崩壊が起きました。私たち職員は患者さんや家族の方からの、助けて、死なせる気か、という叫びとの板挟みになり、苦しい立場に置かれることが何度もありました。牛渡。患者さんを支える一方で、医療従事者にも様々な不調が生じました。コロナ患者の受け入れ病棟の立ち上げに関わった看護長は、病棟運営が軌道に乗った後、自覚のないまま肺炎となり、ドクターストップを受けたり、ある診療所の看護長は、コロナを疑うレントゲンフィルムを見て、これはまずい、と慌てる悪夢を繰り返し見たそうです。コロナ禍がいかに過酷な日々であったか、身に染みて感じました。岡田。残念ながら感染して亡くなる患者さんもいました。お亡くなりになる間際も感染対策が優先され、手や背中をさすったり、顔を近づけて話ができず、 言葉にならない悲しみや喪失感を味わいました。患者さんに寄り添って、岩熊、症状が軽くないのに自宅療養を余儀なくされる方も多く、家に在宅酸素の機器を設置したり、真夏の時期、エアコンのない家には災害用のクーラーを無償で貸し出すこともしました。牛綿、就職で上京してすぐに感染した若者は、周囲に身寄りもなく、毎日の看護職の安否確認の電話を心待ちにしていたと聞きました。感染が拡大する中、一人暮らしの高齢者や一人親家庭、経済的困難を抱えている外国人の方は、生活すら苦しい状況になりました。食品を無料で提供するフードパントリーを紹介したり、弁当や薬をドアノブに下げに行ったりもしました。石川、産婦人科では隔絶された場所での孤独なお産にならざるを得ませんでした。集団感染を起こさないために何ができるかをいつも考えていました。本来コロナに感染した妊婦さんは専門の病院で受け入れますが、どこもいっぱいで、コロナ患者の受け入れ病棟スタッフと連携して、埼玉共同病院で受け入れることもありました。菅野、老人保健施設では、利用者と家族の直接面会が制限され、テレビ電話を使ったリモート面会になりました。しかし、耳が遠くてよく聞こえない、画面に映っているのが誰かわからない、という方が多く、もどかしさは今でもあります。一番辛かったのは、4人部屋で陽性者が1人でも出てしまうと、その部屋の利用者さんを全員隔離しなければいけないことでした。重度の認知症がある方には、外へ出ないようにドアを閉鎖しなければ対応できないこともありました。利用者さんが、自分でできることを増やすためのリハビリテーションを行う私たちにとって、利用者さんのプライバシーと尊厳を守ることと、感染を拡大させないことについて、みんなで話し合いながら進めました。大変な時こそ、周りの人たちと支え合う。岩熊、組合員や住民の皆さんのサポートは、心強く感じました。職員が使うエプロンやガウンが不足したときは、土木用のビニールシートを加工してくれたり、中高生がフェイスシールドを作ってくれたりと、私たち職員は励まされました。ある診療所の看護長は、寄付されたマスクを職員に配る際、いつもありがとう、何かあれば相談してね、と、一人一人に手紙を添えました。こうした小さな心遣いが、職員の張り詰めた気持ちを和らげたこともありました。牛綿、コロナ禍での経験は、今後起こるかもしれない未知の感染症や、自然災害などの時に、大きな力を発揮すると信じています。看護職のコロナ禍での日々は、
決して無傷ではなく、
教訓や問いも残されました。痛みを知るからこそ豊かに成長する人間の可能性を未来へつなぎたいと思います。
組合員さん、看護職を目指す人へ、本を通して伝えたいこと、岡田、医療生協埼玉が地域の皆さんに支えられ、共に看護に取り組んできたことを感じていただけたらと思います。岩熊、コロナ禍での看護の実践が様々な角度から描かれています。看護職を目指す方には、地域に頼られる医療機関、私たちの看護の到達点を見てほしいです。石川、出産イコール幸せのイメージがありますが、 その中にある葛藤にも気づいていただきたいです。切れ目ない支援を続け、この病院で出産したいと思っていただけるよう頑張ります。菅野、いつも忙しそうで声をかけづらいと言われてしまいますが、そばにいるよ、いつでも声をかけてとお伝えしたいです。牛綿、地域の健康づくりを共に担う組合員さんたちや、看護職を目指す人と本の感想を話し合ったり、一緒に何ができるかを考えたりするきっかけになれば嬉しいです。人々の健康と健康な社会を作っていくためには、職員と地域の皆さんがお互いを理解し合い、支え合う、共同の絆を強め、命を育んでいくことが重要です。本のタイトルにある、地域と共に生み、育み、看取るをお互いの目標にしていきたいです。
書籍情報。続、地域と共に生み、育み、看取る。
コロナ禍で命と向き合う。医療生協埼玉看護部。本編集委員会、編著、第一章、地域のニーズに応える ER、第二章、命を守り、命を育てる産婦人科、第三章、病児、障害のある医療的ケア児者と家族に寄り添う、第四章、地域の健康力を作る、担う。第五章、尊厳を保つ支援。人間らしく、その人らしく。第六章、生き方の選択を支え続ける看護。第七章、
コロナパンデミックの試練を乗り越え、
未来へ。座談会、看護部の30年。定価、1200円、税込み。2023年12月末まで1000円、送料無料。ご注文は、ファクス、メール、または病院診療所の MC までお申し込みください。医療生協埼玉本部総務課、ファクス 048-294-1490、メール、info@mcp-saitama.or.jp メールでのご注文はこちらから4ページ左下中央寄りに QR コードがあります。
書籍に関する記事が3つあります。1つ目、第1章、救急搬送に備える埼玉共同病院川口市の ER、 患者の社会的背景に目を向けて社会復帰と健康な生活への道筋をつけることを目指しています。 ER 内部の写真があります。2つ目、第3章、老人保健施設3棟目所沢市の医療型ショートステイ、
高齢者だけでなく、医療ケアが必要な子どもや障害のある方を短期間受け入れています。7年間通い続けている子もおり、
本では利用者さんとの多世代交流も紹介しています。車椅子の男の子と女性スタッフの写真があります。3つ目、第7章、アジサイに気持ちを添えて、2021年7月から8月、感染拡大の第5波が直撃。当時、コロナの感染で亡くなった患者さんの顔を家族でも見ることが許されませんでした。亡くなると、厳重に密封された納体袋に収められ、そのまま斎場に運ばれました。担当する看護師には、これが人間の最後でいいのだろうか、と言いようのない重圧感がありました。アジサイの花が好きな患者さんが亡くなった時には、
病院の敷地に咲く薄紫色のアジサイの花を摘み、納体袋に添えて見送ったこともありました。
推薦の言葉。本書は人間を大切にする思想のもと、30年の実践の蓄積を継承を発展させようとの医療生協埼玉看護部の心意気に満ちた著作です。3年間のパンデミックの下で、ともすると視野狭窄になりがちな時に、バラエティに富んだ看護を通じて、医療生協活動の未来へのロマンと革新を刺激されます。次世代への貴重なメッセージでもある本書を、多くの若い方たちにもぜひ読んでいただきたいと思います。日本赤十字看護大学名誉教授、県和会臨床看護学研究所所長、川島みどり。
顔写真があります。